こんにちは、門垣敏子です。6月の門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたいは沢外科委員長でいらっしゃいます粟根正明先生をお迎えしまして、4回シリーズでいろいろとお話を伺ってまいりましょう。この時間は各方面で活躍されていらっしゃる方々が持っていらっしゃるいろいろな引き出しを順番に開けさせていただいて、貴重なお話を皆さんにお届けしていく番組です。では粟根先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
粟根先生にはまた別の番組で、ね、よくお世話になっておりましたけれども、はい、そもそもですね、はい、先生がお医者さんにこうなろうと思われたきっかけっていうのはどういう時にどんなことがあったんでしょうか。
私の場合はですね、はい、ちょっと家が、代々祖父ぐらいからやっぱお医者でですね、はい、おじいさんも、大阪で医師をしてましたし、父親は東京の方で、公立病院の院長とかしてた時期もありましてですね、
はい、
でなんとなくというのが実は
もうお生まれになった時から全体の流れとしては、
そういう感じだったですね、ですから、はい、お医者さんっていうのをその特別に小さい頃から、見ていたので、特に疑うことなくというのが正直なところだと思います、
じゃあ特にプレッシャーもなく
大学受験がですね、やっぱり、かなりプレッシャーだったですけども、入れそうなぐらいの成績があったんで、そこら辺からは、あまり、はい、
やっぱりなかなかしっかりとお勉強しないと大変な道のりですよね。
そうですね、あの時が一生で一番勉強したと思います
そうです
か。あなた落ちるばっかりで、
いや、はい、その時にはどういうお医者さんを目指そうというふうに。
僕は基本はね、子供が好きなんで、
はい、
最初は小児科か、
イメージ湧きますね、粟根先生がお子さんみたいな。
子供を産むような産科とかですね、それを、当初考えてはいたんですけれども、
お子さんに関わるお医者さん
がいいなって思ってたんですけど、今はね、やっぱ少子化になったんで ね、その道を選んでたらまたそれはそれ大変かなと思いますけども、はい、初めはちょっとそういうことを考えてました。
あ、そうですか、それがこうインターン時代に何かがあって変わられたんですか。
またそこがですね、はい、うちがその代々ですね、外科の勤めだったんでね、外科医は大体勤めがやっぱ多いんですけどね、
実際はね、
それで、やっぱ父親の影響だと思います。
じゃあお家ではお父様からそんなお話とか聞かれることも多かったんですか。
それがですね、意外とその聞くことはあんまなかったんですね、
はい、
で実際には実はあの外科の医局に入ってから、こんなことやってるんだって、そこら辺もちょっと、ぼんやりしてるもんで、
はい、こんなことってのは例えばどんなあれですか。
やっぱり、手術の実際ですよね、研修医でローテーションして見てるときには、やっぱり表面的なことしか分かりませんので、やっぱり実際にその手術をする患者さんをですね、実際に、手術前から手術後と関わっていくとですね、外科流の、ものの考え方とかですね、科ごとにやっぱり内科は内科の考え方、耳鼻科、泌尿器科、いろいろ、違うんですけど、やっぱこう外科的な患者さんの見方というのが、現場を通じてですね、昔はやっぱ徒弟制度だったと思うので、
そうですか。
先輩たちもその手を取って教えてくれるとかないですし、これ準備しとけ、これ書いとけってね、手術の記録を、研修医一番若い先生が書くんですけど、
そうなんですか。
一番若い先生はもう手術、まず後ろの方立って、見えないんですよね。
そっか、なかなか見ることができない、
遠くなんでね、もう手術される先生もとか大学とかだったら6人 とかで手術したりしてるんで、
もう壁になってしまいますね。
あ、もう見えないですよ。それなのに手術記録を書けとかですね。はい、まあ、そういう、まあ、徒弟制度ですね。
そういう時はどうされるんですか？
まあ、半分本を写してというかですね。
はい。
で、後で怒られると。はい。なのやってないとかですね。
そうなんですか。
言うんですね。はい、まあ、そういう形で。まあ、ただそれもやっぱり、見聞きする間に、やっぱり、まあ、だんだんよくわかるようになってきてですね。やっぱ、まあ、そこら辺が今の、まあ、血と、肉になって、まあやっぱり今のお医者をやる上での、まあ、はい、背骨になってるのかなと思います。
そうなんですね。はい、先ほど先生おっしゃった外科的患者さんの見方、
はい、
これもしお答えいただける範囲で結構ですけど、
そうですね。まあやっぱり外科っていうのは、まあ、命に関わる病気、
そうですよね。
で基本的に手術をするというのが、はい、まあ、外科の仕事ですから、
はい、
まあ、手術をしないと死んでしまうようなやつじゃない限り、その手術自体も危険なわけですよね。やっぱりこう、メスを入れて、
はい、
で、まあ、血も出ますし、ね、手術後もね、大変な状態になるわけで、はい、まあ、それをしてでも やらなくちゃいけないぐらい重い病気を見ると。
はいはい、
で、手術をすることで、まあ、患者さんも一時的にはすごく悪い状態、まあ、怪我ですからね、お腹の。
そう、それはね、私たち素人はピンとこなくって、
うん、ね、
手術してもらったら良くなるって思うのが、
そうですね。
手術をしていただいた後って、本当に体力的にもぐんと落ちますから。
落ちるですね。
ちょっとイメージになかったので、
そうですね、
びっくりした覚えが、
ね、
はい、それぞれありますけど。
ただまあ、それをしてでも、まあ、命を救うべく、
はい、
まあ、いろんなリスクを乗り越え、
そうですね。
ですね、
はい、
まあ、そういう、まあ、まあ、ある意味、まあ、ちょっと心意気じゃないですけれども、やっぱりね、はい、それをしてでも治そうというね、まあ、そういう、考え方なのかなとは思っています。まあ、
その方の命をこの危険なリスクを負ってでも受けようとしている方に応えようという、うん、
まあ、そういうことになりますよね。
じゃあ一緒に戦っていこうという
、そうですね。ですから、まあ、外科の場合は、まあ、患者さんと、まあ、一緒に戦おうというね、まあ、内科の先生はもう薬、まあ、どうなんだろう。でも内科に、先生に怒られちゃうかもしれませんけど、まあ、お薬をあげたら、はい、あとはもう、お薬が勝手にやってくれるというかですね、はい、まあ、良くなる、ならないのは、まあ、そのせいということになるけれども、まあ、外科の場合は、まあ、自分がやった手術というのも、自分が、まあ、やったことの結果は全部自分の責任なんでね、はい、薬の良し悪しじゃないし、もう自分がやったことの責任なので、まあ、やっぱ心の底から、
はい、
まあ、良くなって、てほしいというかですね。やっぱり手術をした後悪くなってしまったら、はい、やっぱり自分がやったことの結果になるので、
ね、
やっぱりそういう意味ではまあ、本当心の底から良くなってもらうとまた困りますしね。あとね、はい、まあ、そういう考えなんですかね。
う
ん、
ということは患者さんと先生やっぱ二人三脚っていう、そんな
本来僕はそうだと思いますね。
そうですか、はい、もちろん他の科も思ってらっしゃると思いますけども、外科の方は特にさっきおっしゃったように、
はいはい、
本当手術っていうのはすごいリスクがあるっていうのはね。
そうですね。で、まあ、それ自体が、まあ、その我々がこの自分の手でやったという点ではもう、
はい、
ある意味責任はもう自分たちに 100% あるわけですね。
そんなふうに思ってくださって
た
んですね。
いや、まあ、やっぱりね、そこはまあ、まあ重いというかですね、
はい、
まあ、のいうのを、まあ、まあ、その現場で、まあ、それを感じながら、まあ、仕事をしてきたというところだと思います。
じゃあやはりそういう入院されて手術されてそして回復されて退院される時のこう、うん、お見送りの時のお気持ちというのはひとしおですか？
まあ、そうですね。まあ、よかったなと、
なんかのコマーシャルでも見ましたけど、よく頑張りましたねっていう、
そう
ああいうお気持ちはやっぱり
そうです、ね、
あ、心からお持ちでいらっしゃる。そうなんですね。先生がお医者さんとしてこうなってこられた時代と、それから運十年経った今と、うん、こう取り巻く環境というのはどんなふうに変わりましたか？
それはね、やっぱり、まあ、いろいろなところがあると思いますけども、
はい、
まあ、一つはやっぱり医療に対する目がやっぱ厳しくなってきたということですね。
厳しくなってきた、
はい、医療ミスとかですね、
あ、はい、
まあ、金儲けがどうとかですね、
はい、
まあ、そのセカンドオピニオンを聞いてね、今の、受け持ちの先生と違うところの先生にも聞きに行けとかいうのではなく、
う
ん、まあ、昔はやはり、まあ、その先生に。
そうでしたね。
はいはい。まあ、もうそれで、まあ、ありがたいというかですね。はい、まあ、まあ、皆さんよくご存知でないというところもやっぱあっただろうし、
うん、
ただ、まあ、昔に比べると、やっぱり昨今は、まあ、いろいろね、やっぱり厳しい、目があるのかなという気はしますね。はいはい、
インフォームドコンセントっていう、はいはい、こう、方法も、私たちが、まだ、そうですね、息子出産とか、そういう時にはもう全然なかったことなので、うんうんうんうん、あれはいつ頃から当たり前にこう、求められてきたんでしょうか、ね。
ああいうのは、まあ、多分2000年というか、まあ、そうかな、まあ、1990年より後のことやと思いますけどね。
ああ、そう
ですか。あれもですね、まあ、元を、辿ると、やっぱり、まあ、アメリカでのですね、
はい、
その、まあ、まあ、僕らはまあ、パターナリズムっていうんですけど、
はい、
いわゆるお医者がですね、父親のように、はい、まあ、もう子供を教え導くように、もう、まあ、ちゃんと言うことを聞いて従えという考え方は、
はい、
もうこれはもうアメリカでもそうだったし、まあ、日本でも、まあ、日本はドイツの方の医学をね入れたんですけど、はい、まあ、そういうものがあって
当時は
ですね、はい、でもそれもやっぱり批判が出てきて、結局その本人がわからない間に医師が、まあ、好きな治療法を選んで好きな治療をしてしまうということに対する、まあ、やっぱ反発あるいは反省があって、でいわゆる自己決定定権というですね、
はいはい、
自分で自分の運命を決めることができると、
ね、
どんな治療を受けるか自分で決めるというのが正しいということになると、ちゃんとしたいわゆるインフォームドっていうのは、はい、病状とかですね、体の状態、はい、病状とかをあるいはその後どうなるかを全て話をしてもらってから、同意をするというのは当然だよなという形で、
はい、
インフォームドコンセントという形になってきたんですね。でそれがまあもうインフォームドコンセントの英語のそのまま日本に持ってき
て、ね、そうですね、はい、
はいはいはい、まあ、だからアメリカのそういう考え方が日本に入ってきてということだと思います。
そうなったことでお医者さん側は何か変わられましたか？
間違いなくやっぱ変わってると思いますね。やっぱりそういうできるだけ病状を詳しく説明、で実はですね、はい、その前も手術前にいろいろ詳しい話はするんですが、まあ、やっぱり例えば悪い話をしないとか、ね、手術がね、まあ、合併症を言うてね、まあ、ともかく、まあ、基本的にその手術前に怖い話はしないという、
はい、
悪い話はしないというものがあったりですね、まあ、あとはその同意ですね、コンセントのところもね、
はい、
まあ、ノーと言える感じではないというかですね、
はい、
単なる説明、
はい、
言いましたよねっていう感じだったのが、
はい、
まあ、やっぱりその、いいことも悪いことも全て言って、で、いいですかっていう形に変わって、ですね、
じゃあ患者側として以前はもう完全に受け身だったのが、
そういうことですね、
選べるようになっていったという、
そうですね、そうですね、
そうするとやはり先生と患者側がコミュニケーションをしっかり取れるようになったということでは、
まあ、そうですね、それはその通りだと思います。やっぱりまあ、多くのことを、まあ、共有して、
はい、
まあ、ただ実はまあ現場的に言いますとね、うん、まあ、もちろんそれだけのこといっぱいお話はしたいんですけど、やっぱりまあちょっと時間的なことであったり、
ね、それがすごくね、ありますよね、
はいはいはい、で、まあ、やっぱり書類の数がどんどんやっぱ山のように増えてですね、
そうなんですね、はい、
まあ、手術前に、まあ、この紙の束でですね、
はい、
はい、サインしてサインしてサインしてっていうのも、まあ、まあ大変は大変ですけどね。なので、まあ、現場的には、まあ、そうですね、本当はやらなくちゃいけないことを、まあ、昔はしょってたのかもしれないし、
あ、はい、
まあ、今は逆にその手続き的なところになって、
あ、
ま
あ、あ、そう
か、はい、アメリカとかね、分厚い紙の束をもう言うたら渡して読んどいてください、
あ、 そうなんですか、うん、
で、はい、読みましたかいいですかみたいな感じで、じゃあ、あの、はい、サインみたいな感じらしいですけど、
表現が間違ってるかもしれないけど、なんかこう、あの、保険の約款みたいな感じで、
そうなんです、そうなんです、あのね、読めないぐらい小さい字みたいなですね、
分厚いのをいただいて、
アメリカの場合はね。
あ、そうなんですか、は
い、ただ、まあまあ、もちろんちゃんとやってるところもやってると思うんですけども、はい、まあ、ともかく、あの、いろいろよ、あの、ね、やっぱり読んで話して、聞いてるのは、まあ、大事なところが、やっぱりそれなりの時間的なボリュームはかなり占めてます。
で、あの、先生がお医者さんになれた当初っていうのは、まだまだ、あの、こう、若い人がたくさんいた時代ということで、そういう、こう、年齢的な層でも、また、ちょっと、環境的には違ってましたか？
お医者が、
あの、患者さんの、こう。
母、患者さんの、やっぱり平均年齢がまた年々高くなってきてましてね。
そうですね。
昔はね、まあ、やっぱり、あの、まあ、50代、60代ぐらいが中心だったのが、
はい、
まあ、70代になり、80代になり。で、まあ、それはやっぱり、まあ、あの、高齢化もあるし、はい、その一つの病気が、あの、治って次の病気というかですね、あの、結局いろんな病気が治るようになるので、
はい、
やっぱりそのそういう病気になる方の年齢層もやっぱりあの長生きするようになるとやっぱ上がってくるんですよね、それが一つと、
はい、
もう一つはやっぱりあの麻酔とか手術の技術が上がってくるので、
あ、
まあ、昔でしたらね、やっぱ、あの80、90の高齢の方は大きい手術はしないっていう感じだったですけども、まあ、今条件さえ許せば、まあ、それぐらいの年齢の方でも安全に手術ができるので、
はい、
やっぱりだんだん上がってきましたね。昔はやっぱりもう手術が危険なんで、やっぱ若い人以外はまあよくしな、はい、あの、要せえへんかったのを、やっぱあの最近は高齢の方でもまあどんどんやるようにはなってきてます。
昔というのはどのぐらい
前？まあ、なんで、まあ、僕らがお医者になったのが1985年なんで、
は
い、あの、最初の年の研修医の時、あの、阪神が優勝したんで、今でも覚えてるんですけど、あの、野球全然見ない間に優勝してたんで、
あの、
忙しくて。
で、
まあ、その頃は、やっぱり、あの、患者さんも、やっぱ若かったんじゃないですかね、うん。やっぱ大きい手術ができるぐらいのですね。
はい、時代的には、こう、バブルにどんどんこう、
そうですね。
伸びていく時代ですよね。
そうですね。
うん、
まあ、あの、あれですよね、あの、その頃は薬屋さんとかが結構派手で、いろいろね、あの、あの接待とかも多かった時代でですね
昔の時代としては、
はいはいはい、ただまあ、 あの仕事が忙しかったんで、まあ、あのだからっていうことのはあんまなかったですけどね。
そうですか、はいはい、でもやっぱりこの医療と社会状況っていうのは切っても切り離せないことになっていくんでしょうかね。
そうですね。
あの、実はこのシリーズにご登場いただいて、この後の2回目、3回目、4回目と、あの、つないでいく中のテーマとして、うん、私たちの一生の、うん、その終わり方っていうところで、あの、以前もポスターがとても、あの、話題を呼びまして、うん、あの、人生会議という、
ね、
ございましたね、
はいは
い。ああいうあたりのお話も、あの、忌憚なく先生からいろいろとこう、ご紹介いただいたり、ご説明いただいたりして、はい、少しでもこう、自分たちの、あの、せっかくインフォームドコンセントということで、治療そのものも、こう、自分で選べる時代になってきたっていうことは、ね、終わり方も、じゃあ先生、自分で選べると思ってよろしいんでしょうか。
そういうことですね。あの、まあ、選べるというより、あの、はい、選んだ方がいいという あ、
はい、
あの時代なのかなと思いますね。
うん、
というのは、まあ、あのお話ししますけれども、
はい、
あの、まあ、自分のがどのように亡くなるかということに対する心構えが、おそらく昔に比べてもはるかに皆さん、あの、準備が足りない時代に
そうですね、
なっていると思うので、それを、まあ、選ぶという心構えは非常に大事なことかなと思います。
あの、私もこうやっていろんな機会を得て、先生からもまた違う機会にも、あの、いろいろこの人生の終わり方とか、うんうん、お話を伺うとこもありますし、インタビューさせていただくこともあるので、
うんうん、
割とこう身近な問題として、はいはい、あの、捉えてるんですけど、家族にその話をすると、
うんうん、
いや 考えたくない、
あ、そうですね、
イメージしたくないと、
うんうん、
で挙句にはちょっとこう険悪な雰囲気になってそれで私に対してなんでそんなに生き急ぐんだ、死に急ぐどっちだろうな、そんな風に言われてしまって、
はい、
あ、これちょっと話が持っていき方がまずかったのかなと思ったりして、
そうですね、
あ、死に急ぐんだと言われましたね、
はい、
だから、うん、いやこれは私のこう、うん、今の人生観として持ってるものなんだけど分かってもらえないのかなっていう、うん、
そうですね、まあそのまあ、死ぬ死ということがやっぱりちょっと、まあ、身近でないというか、あの自分事として捉えられてないっていうことでですね、まあ、ちょっとまたあの後で
回を重ねて、はい、詳しく先生に
あれなんですよ、この有原の成平のね、
はい、
あのこのついに行く道とは兼ねて聞きしかど昨日今日とは思わざりしよっていうのが、あの有原の成平の、まあ、はい、あのこれ時世の句なんですけどね、
あ、
はい、まあ、ついに行く道とはで、ね、いずれなるとは分かって、うん、人からは聞いてたけどね、まあ、昨日今日に自分が死ぬなんて思ってなかったよって、まあ、昔からこんなんなんだなと思って、
あ
のこれあの最近
味わい深い、
味わい深いですね、
あの
本当に同じですよねって思うんですね、だから、まあ、ただまあ、あの そういうね、あの、かねてより聞きしかどなんですよね。これをね、やっぱり考えるっていうのは大事なんでしょうね。
それを考えることで、今をまた、
そうです。
有意義に。
そうですね。はい、結局、まあ、どう亡くなるかっていうのは、どう生きるかっていうことです
よ
ね。
そうですよね。
はい、
ぜひこのシリーズで皆さんもぜひお考えいただきたいなと思います、はい、では次回も先生ぜひよろしくお願いいたします、
はいはい、こちらこそよろしくお願いいたします。
ありがとうございました、お話をいただきましたのは沢外科院長の粟根正明先生でした。次回もぜひお楽しみください。